君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
豊橋の南部に博士と呍れる人たちが200人。その一人一人が複数の研究テーマを抱えて取り組んでいます。中にはユニークな発想から生まれた研究、こんなことできたらなってところから生まれた研究もあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。先週と今週は夏休み恒例、皆さんの科学の疑問に義科大の先生がお答えする特別企画。今回は義科大情報知能工学系梅村教授先生が答えます。
毎年毎年この夏休みの間にですね、ラジオをお聞きの皆さんから義科大の先生に聞いてみたい質問を受け付けましてですね、今週はラジオネームこうちゃんちんこがですね、義科大の先生に聞いてみようコーナーなのだけど、ズバリ透明人間を作り出すことは可能か、どうなんでしょうかという質問が来ております。
なるほど。実は我々の研究室で透明人間ではなくて、半透明人間カメラというのをやっています。
半透明人間カメラ。
はい、人の目で見てですね、半透明にするのは難しいんですけれども、このカメラを見ると撮影した結果が人が透けて見えるっていう、そういうカメラを作ってるんですね。
普通にこう我々がビデオカメラを撮影するように、街や家を撮影すると他の調度品は普通に映っているのに、人間だけが半透明になるという、
人間というよりも動いているものなんですけれども、止まっているものはしっかり見えていて、動いているものは半透明になるという、そういうカメラを作っています。
なるほど。人間、動物でもそうですけれども、他の背景と違うところっていうのは動いてるっていうところに特徴がある。
そうですね、
動いてるっていう、これコンピューターか何かが認識して、
そうですね、動いてるものはここだっていうのを認識して、でそこの場所にそのものが来る前はこういうものが見えていたっていうのを載せるんですね。そうするとその後ろにいるものは止まってるものですから、あたかもなんか透けて見えるような状態になってしまって、とてもなんか不思議なものが作れるんです。
じゃあ他のものは過去の映像っていうことですか。
そうですね。でこれ透明人間を作れますかっていうと、本当に透明人間を作るということを思ってらっしゃってる、思ってるんだと思うんですけれども、さすがにそれはちょっとコンピューターの力ではなんか人間改造ということではできないんですけれども、こんな雰囲気になるよということは作れます。
ただその背景の映像はリアルタイムではなくて過去のもので、で、動いてる人間だけが半透明になって現れると、
そういうことですね、
いうものなんですね。透明にはできないんですか。
透明はですね、半透明にするときにわざわざ動いてるものと背景をブレンドして、つまり重ねてですね、見せているので、その前の部分をなくせばこれは透明になります。
わざわざ半透明にして見せて、半透明人間にしているので、それをもう元々その半透明かぶせるのをやめれば、
そうですね、
透明人間。
もう一つだと問題があって、背景であってもですね、やっぱり変化しないとなんだろうということになるんですけれども、人間の動きっていうのと、例えば黒板に書いたものっていうのは動き方が、変化の仕方が随分違うんですよ。なので黒板に書いたような変化の方は、後ろにいるもの、で、人間の動きは前にいるものっていうふうに区別もしているので、そうすると、単なる写真ではなくてですね、人が書くとですね、その書いたものだけが黒板に残るという、そんな感じになります。
はい、 まあ、あの先生、義科大の先生でここも研究室なので唐突に黒板っていうのが例として出ましたけれども、皆さんのお宅になかなか黒板ないと思いますが、うん、はい、この部屋には黒板があって、でそこに文字を書いていくと透明人間だから人物は写っていないのに文字だけ出てくるという。
そうですね、はい、そういう状態になります。
それ先生もう透明人間ですよ、僕らがイメージする。
まあそう言っていただけると嬉しいんですけれどもあの、まあ、基本的にはですね、うん、あの黒板に先生に文字を書いて、うん、その時にあのノートを取る時に先生邪魔だっていう発想がありまして、
あ、学生時代ね、見えん見えんって言ってましたよね。
そうですね、そういう時にこのカメラを通して見れば、うん、あの見えると。でそれがですね、例えばビデオを撮影して中継してですね、うん、あの他のところに流してる時にこう首を動かして先生を避けてっていうようなことを撮影する時できませんから、うん、あのそういう時にも使えるなと思って作ってたんですね。
あ、なるほど。その先生の授業を記録する時に、
記録あるいはあの放送する、
リアルタイムで放送する時に先生を透けさせると。
そうですね。
あ、なるほど。その教室にいる生徒たちは自分が動けばいいわけですからね。
まあそれでなんとかできると思うんですけれども、うん、放送とかそういうものだとできませんから、
遠隔で見ている人たちのために先生を、その画像で見ているからこそですけれども、透けさせてやろうと。
そうですね。
はあ、ということでなんと今日はですね、先生にそのシステムをこの現場に再現していただきまして、ラジオなのに。
ラジオですからね、困りましたね
今回ですね、大きなプロジェクターでですね、今隣にある黒板ではなくてホワイトボードなんですけれども、
あ、そうですね、
それに複雑な C3305、はい、C3304 と、またこれ別の授業で、
あ、これはあの部屋の名前なんですけど
部屋の名前何かの計算かと思いましたけれども、何かメモが書いてあって、それがねプロジェクターで映し出されているものが隣に大画面であります、はい、でここにもし先生が行ったら先生は透明人間っていう。
そうです、あの、
うん、
映ってるんですけど、かなんかこう微妙な影はこうフラフラって動
く。あ、本当だ。
これが気持ち悪いんですけど、ここのこう黒板についてる影はですね、
プレデターという映画を皆さんご覧になったことあるかもしれませんけれども、
ね、
なんとなくなんかいるんですよね。
なんとなくいるんです。気配は隠せないんですけど、うん、で気配は隠せないんですけど、一応あの気配はいてですね、ここでここの、うん、あの書いてあった、消すと
今先生が二重丸が書いてあったのを黒板消しで消したんですけれども、消えました。誰もいないのに消えてます。
でここで丸ではなくてバッテンだよと書くと、
あ、今ですね先生が赤いペンでですねホワイトボードに×を大きく書いたんですが、この×は誰もいないのに表示されてます。
です。
あ、クエスチョンマークも出ました。
まあこういうもの。
あの文字は動かないから表示されるっていうこと
ですね。そうですね、あの動くっていうよりもむしろあの何でしょう、動いたらじっとしてるのがすごくじっとしてる。あの人間はですね、うん、あのやっぱりちょっとずつゆらゆら動いてしっかり止まらないんですよね。
今も先生も歩いてないんですよ。あの直立不動で僕にあの口だけ動かして説明してくれてるんですが、画面にはですね映らない。
そうですね、でそこの変化の仕方っていうのをコンピューターが判断して、うん、処理を変えてここは写そう、ここは写さないしようっていうことをやってます。
あ、文字はだって微動だにしませんもんね。
そうですね、一度書かれたらあのしっかり止まりますから。
おでも先生が今あのカメラとホワイトボードの間に立っていて、明らかに文字は、先生の影にあると思うんですけれども、これは過去の画像として残っていて、はい、ちゃんと映像として出てるわけなんですね、はい、先生は透明なんですね、
はい、ですね。黒板のこういう状況では透明人間になると、まあ、あのかなりあのトリックみたいな感じなんですけれども、うん、
いよいよ
なんか面白いでしょ。
面白いですね。
面白いでしょ。なんか透明人間みたいですよね、うん、本当にね。
しかも本当に綺麗にあの透明なところでまるでコンピューターで作った画像みたいにパパパパパって文字だけ出てくるんですよ。
そうですね、
かなり成熟した技術ですね。
いやそう言っていただければありがたいんですけれども、なかなかこれが使い道があの自分自身はですね、なんかとても楽しんで使ってるんですけれども、うん、やっぱりあのこう教室でちゃんと光がちゃんとしてないといけないとかですね、そういうところがあったりしてですね、うん、あのなかなかあのなんて言うんでしょう、あの一般に展開するにはもうちょっとっていうところなんですけど、まあ、これはとっても楽しいって 本当に楽しいと思います。
でこれでモードを変えれば先生が半透明で自然な感じで文字が書き書いて先生が半透明で透けて文字も見えるよというのもできるわけなんですね、
はいはい、やってみましょう。
あ、やれる、
はい
はい、
よいしょっとよっここで、
うん、今、パソコンの方でですねちょいちょいっと
あすいません、ね、
先生が半透明になって入ってきました。はい、あのホワイトボードの前に先生が立ってるんですけれども本当に綺麗にですね半透明で、前書いた文字は先生を通して透けて見えて今また新しく赤ペンでですねバッテンとクエスチョンマーク毎回バッテンとクエスチョンマーク
です、ね、あ、まあ、丸でも三角でも通式でも書いてもいいんですけど、はい、
それ綺麗に現れておりますけれども、当然のようにそれも表示されてかつ先生を通じて、透けて見えます。全く先生が邪魔になりません、
はい、
ああこうやって半透明にした画像を重ねるとやっぱり自然ですね。
あ、自然です。やっぱりこれは教育目的なので、うん、透明人間と半透明とどっちがいいですか、うん、あとあの普通の画像とどっちがいいですかっていうのを、うん、あの学生さんに見せて、うん、あのアンケートを取ったんですけれども、うん、やっぱり半透明が一番いいそうです。
あ、そうですね、
はい
はい、あの先生がやっぱりいて説明してくれてかつ、板書も見にくくないっていう理想的なものですね、はい、これどうですか。そのやっぱりこういう開発をするときにご苦労があったかと思うんですが特にあの動いているのを消すもしくは半透明にするっていうルールっていうのはなかなか口で言うのは簡単ですけれども、うん、
一番苦労するのは例えば今真っ黒の服を着てるんですけれども、はい、真っ黒の服を着いてちょっとゆらゆらと動いてもですね、うん、あのコンピューターの画面のこの服のところは、うん、まるで変化していないようになっちゃうんですね。そうすると、うん、あの変化がコンピューターが分かんなくて一部の服だけはなんか字と間違えちゃうっていうそういうことをどうにかしようというのが一番苦労しました。
なるほど、あのマットな黒ですからそのエッジの部分は画像信号として変化があるけれどもその先生が多少動いた場合真ん中の部分っていうのはずっと黒いわけですね。
そうなんですね。もうそこはもう例えば皮膚のところもそうですし、
あ、
ここを
服じゃなくても、
ここをどうにかしなきゃいけないっていうのがちょっと苦労しました。
あ、じゃあ言われてみれば本当は体の中心部っていうのはずっと黒いところは文字と判断されてもおかしくはないわけだ。
そうですね、そうです。
どうしてるんですかそれ。
それはですねあの、動い一部動いてるところとつながってて昔動いてたところっていうのは、うん、きっとこれからも動くだろうっていうふうに予測するんです。
ほ
う、あのつながっていればあの塊ですので、うん、字はこう孤立してますから、
うん、
あの字は全体どこもかしこも止まって、
うん、
人間は、止まってるようでも口が動いてたり手がちょっと動いてたりするので、うん、手とつながっているところはそのまま透明にしましょうということをしています。
つながっているからその人だ、はい、これは消せばいいんだって判断するわけなんですね。
そうですね、そうです
ね。で文字はつながっている部分一個も動かないので、
はい、
これは消さなくていいんだなっていう。
そうですね。
はあ、そういうことをコンピューターが計算しているわけなんですね。
あ、計算してますね、はいはい、しかもあのその場で計算しなきゃいけないので
、はあ、でこれは先生だから消していいっていうふうに、
はいはい、
逐次こう判断して半透明にしてるわけなんですね、
はいはい、そうですね、
そういうコンピューターならではですね。
あ、そうですね、コンピューターならではですね。
へえ、
まあ、でもあの最近は画像処理でいろんなことをできると思うんですけれども、うん、まあこういうことはあんまり他のところで見たことないので、
うん、
やっぱりどっか難しい技術があるんだろうなとは思ってるんですけれども、
うん、
あの一応特許取ってます。
あ、そうなんですね、
はい、
あそうかそうか。別にあの先生を半透明にしなくても今時なんか特殊なペンで板書を取ればそれが画面には文字だけ出てこさせるっていう技術は方法はいくらでもある。
まあそうですね、あのなんか上の方から取ったやつをちゃんと重ねるとかですね、
うん、
かあのいろいろあるみたいなんですけど、
うん、でもこれ面白いですよね。
そうですね、あの僕自身はもうあのここで説明してここに移してこう学生に説明するの毎回やってますので、
うん、
何
かに使えそうですけどね。
あ、もちろんあの真面目な利用法としてはあのビデオを撮るって何か物を組み立てるビデオがあったりする場合に、うん、あのその物がこういうふうに組み立ててあのちゃんと くっつくんだよっていうようなことを説明するとかですね、はい、模型の分解とかあの機械の分解とかそういう時にはとてもいいと思ってて、
人間を消して、
操作してる人を、うん、あの半透明にして、うん、物がどういうふうに動いたかがでどこにくっついたかがよく分かるようにするっていうそういうのに使えるはずなんです。
あ、なるほど。それはやっぱり板書ではないので、うん、この技術がないとなかなかちょっと難しいですもんね。
まあ、そうですね、そうですね。
あ、使い道いろいろあるじゃないですか。
うんと思ってるんですけどあの一回企業さんにも随分あのこう宣伝してみたんですけどちょっと引き合いがあんなくてですね、まあ、ちょっと今はもう他のことを始めちゃってるもんですから、
う
ん、
あ、そうですか、はい、僕らだとねやっぱ放送局やっているのであの誰もいない街とかの映像ってちょっと人払いをしないとね撮れなかったりするんですけれどもこのカメラがあったら歩いてる人たちは完全に消えて、
はい、
誰もいない街の撮影が人払いしなくても撮れるようになりますね。
そうですね、
はい、というようにですねこういうことで透明人間にするという方法が、梅村先生の透明人間できるよという一つの答えですね。
はい、そうです、
はいはい、あの梅村先生は情報知能工学系ということですけれどもこの研究以外にはどういったことがご専門なんですか。
まあ、あの自然言語処理で、うん、あの情報検索のことを昔からやってるんですけれども、うん、まあ、随分あのそれだとですね例えば皆さんに見せるときに難しすぎちゃうので、うん、あのちょっとあの
こういう面白いやつもやってみようかな。オープンキャンパスとかで、なるほど。あの自然言語で検索っていうのもすごくこう面白そうなんですけれども、
うん、まあ面白いんですけどやっぱりデモでもうあのそれはできるでしょってみんなが言っちゃって、あのそういうデモしかできないもんですから、はあ、なかなかあの
あ一見簡単そうなことだけど、本当はまだ誰もやってない難しいことなんだぞっていうのがなかなか
性能の競争とかですねそういうのだとあのちょっとあのこれだっていうふうにならないもんですからちょっとそこは残念ですけどね。
早いってことですか。
ね、精度ですね。
あ、なるほど。
人間らしいうまく検索するっていうそういう、うん、そういうところがあの大変面白いところなんですけれども
これが欲しかったっていう答えを、ね、そうですね、出してくれる、あ、それいいですよ。
それですね、まあまあ、あのそれはあのちゃんと企業で使われて日々あの社会に役立ってますので、
あ、もうすでに、はいはい、あ、そうなんですね、はいはい、でも今日みたいなこの半透明人間で面白いのもあるよっていう、
あ、そういうことですね、
は
い、
ことで、はい、よくオープンキャンパスなどでは見せていただいているわけなんですね。
はい、
はいはい、まあ本格的な研究は、まあ、今実際企業で使われて世の中に役に立ってるんですけれどもそれはいかんせん我々のこう刺激は薄いから、
そうですね、説明が難しいですね、うん、見てわかるっていうものではないものですから、
うん、は
い、
まあ、でも先生はそれでご飯を食べていて、
あ、そうですね、
はいはい、でこういう面白いこともみんなのためにたまにやってくださってる、はい、わけなんですね、はい、技術的にはつながっているものもある、
ですね、あの基本的には何がどちらに判断するかっていうのを統計処理をしてるんですけれども、うん、その統計処理っていうのが一番根幹にありまして、
はい、
ともかく計算機に判断をさせる、これはいい、これは悪い、これは後ろで、これは前だっていうところはもう統計が命なので、うん、そこはつながっています。
あ、一見全然関係ない、梅村先生何遊んでんのって思っちゃいますけれどもそういったところでつながっているわけなんですね、はいはい、じゃあこの半透明透明人間だけじゃなくてその統計の部分でこれから先生のアイデアでいろんなことができるようになってきそうですね。
そうですね、あの統計の方は地道にあのちょっとずつ性能を良くするっていうのをやってますので、う
ん
う
ん、はい、本当は今なんか企んでることもあるんじゃないですか。
あ、いや、
これに続く、
まあ、いや、まあ、色々ありますけどそれはそれでまたあの出てきた時にあのお話ししたいなと思います。
あ、そうですか、はい、未完成ではなかなか発表したくないわけですね。
そうですね、はい、
はい、ということはそうですんで、はい、また今後も大いに期待させていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ
専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました梅村先生の業界用語は
ノンパラメトリック検定。普通あのコンピューターに今までと違うよって教えてるときには、今まではなんか山形の正規分布というようなものをあの仮定していることが多いんですけれども、例えば画像とかそういうときにはその正規分布のような変化はしないことがあるんですね。そういう場合にどうしようっていうので必要なものがこのノンパラメトリック検定というものです。
の自動車研究部といや、中古車いじって走るとか鈴鹿に行って走るとかカタログ眺めて越にいるとか、そういうもんだと高をくくるとショックです。次週8月24日の天白の城は、車を、しかもフォーミュラカーを一から作ってレースに出る部活、技科大自動車研究部を紹介します。お楽しみに。